都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは、ナビゲーターの京都 NPO センター真鍋拓司です、そしてコメンテーターは、京都 NPO センターで、インターン生として活動してくれている、上島健吾君を、お呼びしています。
よろしくお願いします。
はい、アメリカン大学の上島です。
はい、ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは日大カルチャーフェア実行委員会から、広島照夫さん、そしてファンさんをお呼びしております。
こんにちは、サワディークラブ。
サワディーカー、ファンカー。
タイ語で、ご挨拶いただきましたが、広島テロさん、そして、ファンさん、ファンさんの方、今、留学生として、
はい、
日本に来られているということ。
はい、大阪大学に留学しています。
うん、今、日本に来て何年目になるんですか？
6年目、7年目ですよね。
うん、はい、日本語すごく流暢で、うまいなと思って聞いてたんですけど、まあ、日タイカルチャーフェアということで、まあ、日本とタイの交流、文化交流、何かがこう活動のメインなんですかね。どんな活動をされてるんですか？
最初に、今年というか明日になるんですね。
はいはい、
ちょうど明日なんです。たまかもしれないけど、10月14日の、ココカ京都市国際交流会館というところで、今年で、タイと日本の交流のお祭りで7回目になると思うんですけど、ここの会場になってから4回目ですね。はい、後でまあ詳しくと思うんですけども、うん、そういうお祭りをしてて、実はファンさんはずっと司会をやっていただいてて、その関係で今日は夜にお話、
はい、
どんな感じとかそういう話。
そうですね、はい、どんな関わり方をされてたんですか？
私2016年と2017年司会をやっていて、でタイ語 の担当の司会ですね。実は司会は2人がいて、日本人とタイ人です。はい、
じゃあ同時通訳みたいな
役割とか。はい、同時通訳、はい、
ちょっとタイのことについてね、まずはこの番組の最初の方でお聞きできればなと思うんですが、はい、そうですね。じゃあ上島君もさっきちょっと話してたら、タイに実は行ったことが、
はい、2月の、末の1週間タイにいましたね。うん、そうですね、だからバンコクの真ん中の方かな、ワットポーとか有名なお寺とかあるあたりで1週間過ごしましたね。
それは旅行で？
学校の研修で、僕その東南アジアの方の法律とかが、まあ、法学部にいるんですけど、その辺の法律が好きで、まあ、フィールドリサーチというか向こうの教授とかでお話聞いたりとかっていうご縁で。
は
い、
タイはどんな国ですか？
タイですね、でもいろんな人がいてみんな優しかったですね。カオサン通りってちょっと有名な繁華街があるんですけど、そこに行ったらまあみんな商売上手で声かけてもらってそうですね、もう服買ったりしちゃいましたね、やっぱり
1週間のうちなんかさっき、マッサージがすごく良かった。
良かったです。もう5回行きましたね、7日あって
ほぼ毎日、
ほぼ毎日に。
これは公式マッサージ、ファンさんどういう、なんかた多分伝統マッサージとかっていうやつやね、確かに。
はい、タイの最も有名なのはワットポーで、さっき上島さんもいらっしゃったですよね。で、今回は日タイカルチャーフェアもタイのマッサージ、ルシー・ラットンのショーもあって、もし皆さん興味があればぜひ来てください。
タイのマッサージの特徴ってどんなものなんですか？
ルシー・ラットンというマッサージの仕方があって、でちょっとなんかみんな 痛そうだけど、そんな痛くない
。痛
いですか。
力入った、
はい、でもその後はあのなんかリラックス、ね、するんじゃないですか、はい、
力が抜けた時にこうバッとこう楽になる、
はい、結構あの曲がってすか、はい、そういう感じで
どうでした。
あ、でも痛いってめっちゃ聞いてくれるんですよね、お姉さんが、うんうん、で話聞いて、まあ、あの会話したりできるんですけど、なんかみんなライセンス持ってる方らしくて、はい、まあ、その言ったら痛いって言ったら、あ、じゃあ緩めますねみたいな感じで、うん、すごい気持ちよく過ごせましたね、
うん、ファンさんは、日本には何を勉強しに来られたんですか。
あの今あの日本語専攻であの言語学についてあの研究しています。
それは、日本語の言語、
あの日本語とタイ語の対象研究の感じです。
もともと日本に興味持たれた
って。はい、あの高校生の時からはあのその時あの J-POP ブームになって、で嵐が知って
嵐、
はい、なんか嵐の曲とかあの番組あのみんな何喋ってるか知りたいから日本語を勉強始めました。
テレビでやっやってたんだよ、嵐の番組がタイでやってた、
テレビじゃなくてあのインターネットで見ました。はい、
で日本の番組でこのかっこいい人たちが何を喋ってるか知りたいっていうところから
、はい、すごいですね。
それがこの、ね、大学院の勉強までつながっている嵐は偉大ですね。あのファンさんから見てタイってどういう国ですか。
タイはあの私にとってはあのみんな優しいって感じで、優しい国って言いますかな。で、あのあとは果物めっちゃ美味しいです。はい、あのタイはずっと暑いっていうイメージがありますけど、実はあの季節によってあの美味しい、あのみんな美味しい果物を楽しみにしています。はい、日本人だったらあの桜とかモミジ、あの、はい、花植物に楽しみしてますよね、はい、でもタイ人は果物を楽しみにしてます、はい、
それぐらいたくさん取れるし、まあ、美味しい果物も、
はい、そうです。
マンゴーとかですよね。
はい、マンゴーとかロリアンとか、あのマンコスチンも私大好きです。
やっぱタイというか、ね、微笑みの国みたいな言い方もしますけど、やっぱり皆さん街中でもこう日本人とはやっぱり雰囲気ちょっと違う感じなんですか。
はい、
なんかその笑顔のこうが保っている秘訣というか、こんなのがあるからタイの人は優しくて笑顔で溢れてるとかってあったりするんですか。
なんかタイ人は大体あの相手の気持ちを考えてるし、例えばあの困ったあの外国人があったら、もしあの言葉で通じないけど、あの先にあの微笑んで、であの連れて行ってくれるとか、あの紹介してくれるとか、そういう感じです。はい、
いいです。なんかいいです、ね、もう今の話聞いただけでちょっとなんかタイ語全然わかんないけど、タイに行ってもなんとかなるかな。
なんとか通じます。あの
ちょっとタイ語
微笑みで。
あ、だって聞いてみませんか。そうか、うんうん、ラジオなんで、
ね。そうですね。
じゃあの。タイ語 の日常会話、
うんうん、
まずはあの挨拶の時あのおはようございますとかこんにちは、こんばんは、全部使います。のサワディーという言葉です。サワディー、はい、であの女性の場合はサワディーハで、男性の場合はサワディーハ、はい、
最後はちょっと、
はい、
サワディークラブ、
サワディークラブ、
サワディークラブ、どうですか。通じます
、合ってます、バッチリです。
よかった。じゃあちょっとあの今ねタイのことなんかを少しお聞きしたところで、また後半の部分で少しちょっと今回、まあ、明日ですね、あの開催する、カルチャーフェアのことについてお伺いをしたいと思います。ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。こちら、ファンさんの方にどんな曲かというのを紹介してください。
はい、あの私選んだ曲はあの初日という曲で、タイ語はワレクという曲です。実は、うん、この曲はあの今タイでめっちゃ人気アイドルグループの BNK というグループです。あの AKB48 の、 あの姉妹グループです。はい、であのその曲の内容はあの夢を追いかけるという内容で、例えばあの落ち込む時とかあの大変だなと思ってて、その曲を聴いてあのなんか元気になります。はい、 だから日本語を勉強した時はなんか難しいなと思ってこの曲を聴いて元気になりました、
うんうん、なるほど。それではどうぞ。はい、本日のゲストは日大カルチャーフェア実行委員会から広島照夫さん、そしてファンさんをお呼びしております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ではもう早速ですね、もう明日に迫りました、日大カルチャーフェア in 京都2019についてお伺いをしていきたいなと思っているんですが、
はい、
広島さんはもう最初初回からの から関わってるんですかね。
あ、そうですね、イベントが好きで、まあ、地元でこういうタイと日本のイベントがある、まあ、特にタイが好きで、うん、昔からよく行ってたりとか、うん、してましたんで、あ、これだと思って、うん、ステージとかを、のお手伝いをさせてもらうようになったんです。
ちょっとそのね、
そうですね、はい、
実際のイベントの詳細というかどんなことするよっていうのをちょっと聞いていきたいなと思います。そう
ですね、さっきも司会でファンさんずっとやっていただいてるので、うん、ファンさんに入ってもらったらいいと思うんですけども、今年が、今ちょっと手元にですね、明日のステージが入ってるんですけれども、毎年やっぱりこれはすごいなっていうのはタイから の芸術団、はい、人形劇とか、あと、ちょっと今見せられないのが残念ですけど、はい、明日のチラシがあるんですね、はい、可愛い女の子のタイの伝統舞踊のこれのステージが、2回3回とか、はい、それから、先ほどのタイの人形劇とかですね、うん、それから忘れたいけないのはムエタイというタイの、キックボクシングですね、うん、これの試合が見えたりします。それとですね、あと今年は、タイの、さっきも言ってましたけど、タイのヨガルーシー・ダットンのショー、うん、なぜかショーですねそれからですね、あと毎年盛り上がるのマニアックなトークでおなじみのワイワイタイランドさん の, エンディ・ワッキーの2人が来て前はね、その場で屋台 の, そうそう、会場にタイ料理の屋台が今年は6店出ますけれども、そこからその場で、料理を買ってきて、その実食で感想を言うみたいなトークとかですね、そういうのがあります。あとは、毎年おなじみの三味線の重機さん、それから、北タイの民族舞踊の、バンドも出ます。こんな感じですね、盛りだくさんですけども、
本当にもですよねこの明日がですね、10時から17時まで、はい、の開催になるんですが、今ちょっとそのタイムテーブルみたいなのちょっとね見ているとですね、オープニングから閉会式まで約 20近くの、出し物が、これ常にこれ、舞台の上でこれがもうずっとされ何かしらがされているというような感じですよね。
そうですね、これが今もちろん各ブースではテントでタイ料理であるとか、さっきのマッサージとかですね、あと留学生の活動紹介のブースとかもやってますんでね、うんうん、特にステージはずっとやってましたけど休憩なしです。
そんなに
周りでね、美味しいタイ料理の匂いがプンプンするんですけど、うんうん、いつ食べられるのかなと思って気がついたら売り切れてましたみたいなのがあったんでファンさんもね、
私ちょうどトークショーの時一緒に遠藤さんを食べました食べて一緒に食レープをしました。
当日広島さん大変ですね
まあそんな感じなんでご覧になってまず来ていただくとね、うん、いろいろその、うん、まず地下鉄の東西線ケアゲ駅から歩いてくるところでその、うん、タイの料理の匂いとそれから舞台の音と、うん、それから雰囲気伝わってきて、でゲートをくぐるともそこがタイが京都にやってきたと、うんうん、ボンとタイがありますんでね、うんうん、地下鉄でタイに来れると京都滋賀の幸せだと思いますけど、
そうですね、飛行機だと6時間かかるところ、
はい、
というのです。
そうです、飛行機のでも言っといた方がいいですね、実は毎年恒例 で、ね、じゃんけん、 抽選会というのがございます、はい、で、時間的には最後の方なんですけども、最後まで残っていただくとお楽しみ抽選会で、タイ航空さん提供のバンコク関西往復航空券をゲットできるというのがございますので、
これなんと豪華な、
なんと
素敵
はい、確率的には多分他のいろいろイベントあると思うんですけど高いと思います。
ここでねタイに触れて、あ、なんてタイ素敵なんだと思ったところに、もし運が良ければ本当にタイに行けちゃう。
あ、そうですね、もうこれで、これでタイに行きたくなってたらその場でもチケットをゲットしていただくと、もう本場のタイが、見れるということですので、ぜひお越しください。そして、今どこで、あとなんか、
気になるところ
ファンさんのおすすめの出し物とか言ったらどれになるんですか。
出汁ですか。まずはタイ料理なんか皆さん食べて、なんか食べてみたら、なんか本当にいろんな料理があって、前私行った時はデザートもトムヤムクンもまたタイビールもいろいろあるから、食べ比べると思います。これもおすすめです。で、あとはショーとかですね、タイのランスがあって、で本当にいろんな衣装があるから、その衣装はどう違うかとか見比べるし、本当に素敵です。
そうですね、今ちょっとねチラシ見させてもらってるんですけど、本当に衣装かわいいですよね、これ実際生でね、この見られるっていう貴重なチャンスかと思います。で、広島さん、このステージの、催しで今年大注目のものがある。
そうですね、今年私もねこれ実際さっき初めてステージというか担当で送ってきてびっくりしたんですけど、祇園の芸妓さんのさつきさんっていうのがタイがお好きなんですかね、
はい、
いろいろ政府観光庁 の、 イベントとかでタイに行かれてて、
はい、
よくポスターなんかでゾウさんと一緒に写ってるやつとかご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですけども、お越しになってなんとトークと、舞が見られると。これ京都らしい
ですよね。京都でしかできない、
できないですよね。タイと京都のコラボレーションってなかなか私も見たことがないんで、これ明日楽しみにしたいと思いますけど、それとあとはやっぱりカラオケ大会ですね、これはどんな、多分さっきファンさんも言ってたけど、タイの方が日本語、
タイの方は日本の曲を歌って、はい、で日本の方はタイの曲を、
いやまさに日本とタイのカルチャーのね、本当融合、ね、のようなイベントになってます、
はい、その歌合戦が、一応その抽選会の前ですね、前に入ってたりとか、あとはねローラさんっていう、これ私もお会いしたことがないんですけど、謎のタイのカラオケ大会というのが2回ぐらい入ってますけど、結構プッシュなんじゃないかと思いますね。はい、明日楽しみです。
はい、
それとそんなもんでかな。はい、
はい、ではもう一度ここで、ミュージックブレイクをしたいと思います。次の曲は広島さんにご紹介していただきます。
はい、そして先ほどの BNK はタイの国民的アイドルっていうことだったので、タイの国民的スター、バードトンチャメイキンタイさんの Too much, so much, very much で、明日お祭り very much、 よろしくお願いします。
では曲をどうぞ。はい、本日は日タイカルチャーフェア実行委員会から広島さんとそれからファンさんをお呼びして、来ました。ではですね、最後にですね、明日の、日タイカルチャーフェア in 京都2019のことについ
て、はい、インフォですね、はい、場所が京都市営地下鉄の東西線の蹴上駅を歩いて徒歩6分のところにあるココカ京都市国際交流会館というところで、朝の10時から夕方5時まで開催させていただきます。蹴上駅をね降りられると 坂道ですから行きはあの下って降りていただけるといいので楽です。帰り、行きはよいよいですからどうぞお越しくださいそれからね、あとは、は
い、こちら入場料、
あ、入場料もちろん、うん、あのイベントですので入場無料です、
う
ん、
申し込みも特になくもうフラッと、
はい、あとはあのここは他のイベントとちょっと違うのは国際交流会館の中に建物がありますので、はいはい、ちょっとあの疲れたら休んでいただいてもいいですしね、うんうんうん、あのそういうところで開催させます、
はい、で今ね聞いている方あの時間帯違ったりするのであのお時間の方の確認だけ、お願いします。はい、でですね、ファンさんがなんともう卒業してタイに帰ってしまうということ、はい、なので明日のこのフェアの方にはいらっしゃらないということなんですが、タイに帰ってどんなことされるんですか？
タイに帰ってあの日本語の教師になります。
ほら、あ、素晴らしい、
ありがとうございます。
大阪でワームリンディカプカンサムレッカンスクサ、合ってますか？
はい、合ってます
今のは なんと
卒業おめでとうって、
なるほど、タイ語で、タイ語で
ありがとうございます。
あとそう、上島くんもね、今4回であ
んまり今関係なかったですけど、はい、僕も4回生卒業します。ぜひね、日体カルチャーフェアでチケットもらって卒業旅行に行こうかなって思います
でもし、はい、あのタイ来たらぜひあのぜひタイで、ま、待ってます。
よろしくお願いします。
はい、それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。